こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、月刊投資情報誌ダイヤモンド財の編集部が作成した株式投資の入門書であり、株をこれから始める読者が最初に確認すべき実務知識を一冊にまとめている。改訂版第3版は2022年に刊行され、ネット証券の利用、スマホ証券、東京証券取引所の市場再編など、近年の投資環境に合わせた内容を含む。扱う範囲は、株を買うとはどういうことかという基本から口座開設、注文方法、銘柄選び、決算情報の読み方、PR や PBR による割安度の判断、株価チャートの基礎まで幅広い、オールカラーの図解を多用し、専門用語を段階的に説明する構成のため、金融知識が少ない読者でも実際の投資行動につなげやすい、短期売買の技術書ではなく、良い会社を見つけて妥当な価格で買うための基礎を学ぶ実践的な教科書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、株を会社の一部を持つ行為として理解させる基礎設計。本書の出発点は、株価の値動きだけを追うのではなく、株を会社の一部を所有する仕組みとして理解することにある。株を買うとは、企業のオーナーの一員になることであり、企業が利益を上げれば、株主は値上がり益、配当、株主優待といった形で成果を受け取る可能性がある。この説明は初心者にとって重要で、株式投資を単なる当て物としてではなく、企業活動と結びついた資産形成手段として捉える基盤になる。株価は買いたい人と売りたい人の需給で動くが、その背景には業績期待、配当方針、社会の変化、投資家心理がある。本書はこうした関係を図解で整理し、なぜ株価が上がるのか、なぜ下がるのかを初歩から説明する。さらに、配当や株主優待には権利確定日などのスケジュールが関係するため、利益を受け取るには制度の理解も必要だと示す。投資判断の前に市場の基本構造を抑える構成が以後の銘柄分析を理解しやすくしている。次に、ネット証券での口座開設から注文までを実務手順として学ぶ。本書の特徴は、株の理論説明にとどまらず、実際にどう始めるかを具体的な手順として扱う点にある。初心者が最初につまずきやすいのは、証券口座の開設、入金、銘柄検索、注文方法、保有後の確認といった操作面である。本書はネット証券を中心に、口座開設の流れ、証券会社を選ぶ際の手数料や使いやすさ、情報機能の見方を説明し、投資開始までの心理的な距離を縮めている。注文については、成功注文や指値注文の基本に加え、板情報の意味や逆位置のような条件付き注文にも触れるため、単に買うだけでなくリスク管理の入り口も学べる。スマホ証券の紹介は、少額投資や手軽な取引環境が広がった現代の状況を反映している。ただし、操作が簡単になるほど安易な売買も増えやすい。本書は実務の簡便さを示しつつ、銘柄選びや売買タイミングの判断を伴わない取引は危ういという前提を保っている点で、単なるサービス紹介とは異なる。さらに、良い会社を数字で見極めるための決算情報の読み方、銘柄選びの中心に置かれているのは、良い株を安く買うという考え方である。そのうち良い株の判断では、知名度や流行だけでなく、企業の業績を数字で確認することが重視される。本書は、売上高や利益が継続的に伸びているか、四半期決算や本決算でどのような変化があるか、決算短信からどの情報を見ればよいかを初心者向けに整理している。特に会社が発表する業績修正は、従来予想と現実の差を示すため、投資家の評価が変わるきっかけになりやすい。単年度の利益だけを見るのではなく、今後も利益が伸びるかを考えている視点を持たせる点が実践的である。また、危ない会社を避ける観点として、利益が出ていても資金繰りに問題がないかを確認する必要があり、営業キャッシュフローの見方にも触れている。これにより読者は、株価の安さだけで飛びつくのではなく、企業の稼ぐ力と財務の健全性を合わせて確認する基本姿勢を身につけられる。そして、 PR と PBR を使って割安さを判断する投資尺度。本書は、良い会社を選ぶだけでは不十分であり、その株を高すぎない価格で買うことが重要だと説明する。そこで中心となるのが PR と PBR である。 PR は株価が利益に対して何倍まで買われているかを示す指標で、企業の成長期待や利益水準と結びつけて考える必要がある。単に PR が低いから割安、高いから割高と判断するのではなく、業績が安定している企業と高成長企業では妥当な水準が異なるという点が重要である。本書は予想 PR を重視する考え方も示し、過去の数字だけでなく将来の利益見通しを反映して判断する必要を説明する。 PBR は株価が純資産に対してどの程度評価されているかを見る指標で、底値の目安を考える際に役立つ。ただし、低 PBR でも事業の成長性が乏しい場合や資産価値が市場で評価されにくい場合もある。 こうした指標は万能ではないが、感覚的な判断を避けるための物差しになる。本書はその使い方を初歩から示し、銘柄比較の基準を読者に与えている。最後に、株価チャートで売買タイミングを補助する長期投資の視点。本書の終盤では、株価チャートを使って売買タイミングを考える方法が扱われる。チャート分析は短期売買の道具として語られがちだが、本書ではデイトレードよりも中長期投資を基本に置き、チャートを銘柄の価値判断を補助する手段として位置づけている。重要なのは株価が上昇、下降、横ばいのどのトレンドにあるのかを見極めることである。業績がいい会社でも買う時点の株価が過熱していれば短期的な下落に巻き込まれる可能性がある。逆に長期的に成長が見込める企業が調整局面にある場合、チャートは買い時を検討する材料になる。移動平均線や出来高などの基本的な見方を学ぶことで、投資家は感情的な売買を減らしやすくなる。ただし、チャートだけで将来を確実に予測できるわけではない。本書の意義は、企業分析と価格分析を分けて考え、良い会社を選ぶ判断と、いつ買うか売るかの判断を組み合わせる姿勢を初心者に示している点にある。結論として、本書は、株式投資を始めたいが何から学べば良いかわからない人、証券口座は作ったものの銘柄選びに自信がない人、PUR や PBR、決算短信チャートといった用語を実務で使える水準まで整理したい人に向いている。上級者向けの高度な売買戦略や専門的なファイナンス理論を学ぶ本ではないが、初心者が最初に避けるべき誤解を減らす効果は大きい。特に株を企業の所有権として理解し、業績で良い会社を見極め、指標で価格の妥当性を考え、チャートで売買タイミングを補助するという流れが一貫しているため、断片的な知識が投資判断の手順に結びつきやすい。同ジャンルの入門書と比べて目立つのは、投資雑誌を作ってきた編集部らしい図解の多さと、実際の個人投資家が迷う操作面や制度面まで扱う現実性である株主優待や配当の楽しさにも触れながら、最終的には企業分析と価格判断の基本に戻る構成になっており、株式投資の入り口としてバランスの良い一冊である。ご支援いただける場合は、ダイヤモンド財編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。